現在日本とお隣の中国との関係がかつてないほど緊張が高まっております。日本にいるとなかなかわからないんですが、中国にご自分の会社を持って日本と中国いつも行き来している知り合いがいるんですけども、その方によると現地ではすざまじい日本に対する非難の報道が連日のようになされているそうであります。またこの日本との戦争も辞さないと、そういう中国政府の発言も聞こえてまいります。そんな時、先週でありますけれども、中国にいます中国人の私の友人からメールが届きました。それは中国の、そこに中国のクリスチャンの、こちらのクリスチャンたちはこのように祈っていますという祈りが書き記されていました。深くメールにいろんなことを書くと中国当局の検閲によって離られてしまうですから、言葉は慎重に選んでありましたけれども、中国のクリスチャンはこのように祈っていますという祈りが書かれていたのであります。その用紙はですね、主がこの領土問題で主導権を取ってくださるようにと、そして両国の国民が苦しめられないように、命が失われることがないようにと、そういう祈るものでありました。そして主がこの問題を速やかに平和に解決してくださるように、主の祝福と祈りをそのように求める祈りでありました。そして、クリスチャンには国境はありませんとこう記されて、ありました。私はこのメールを読んでですね、大変心を打たれました。本当にそうであります。クリスチャンには国境はありません。私たちは皆同じ種の民であります。中国においても日本においてもキリスト者クリスチャンは少数でありますけれども、この私たちが共に心を合わせてこの平和のためにですね、祈りたいと、そういう思いを強くした次第であります。さて、今日の聖書の言葉でありますけれども、イエス様がこのガリラヤ湖の方を渡られまして、ゲラサ人の地に行かれ、そして一人の悪霊に取り憑かれた人を追い癒しになり、そしてまたガリラヤ湖を渡って戻って来られたところから始まっております。で、そうしますと、このイエス様はこうゆっくりする時間はなかったわけですね。もうすでに多くの群衆がイエス様が帰るのを待っていたわけであります。それほどこの人々はイエス様を慕っていたということがわかります。でその中に一人の人が登場いたします。それは街道長のヤイロという人であります。街道長というのは何かということなんですけども、街道というのはですね、今日のこの教会堂のようなものだと考えたらいいと思うんですね。で、このユダヤの方にはですね、町や村ごとに街道が立っておりました。で、その街道は平日は子どもたちが学ぶ学校にもなり、そして土曜日の安息日には人々が、町中のあるいは地域中の人々が集まってきてですね、共に御言葉の礼拝を守るという、そういう、地域の、コミュニティセンターといいますか、公会堂でもあり、礼拝施設でもあると、そういう中心的な建物であったわけですね。で、その街道長というのはですから大変こう地域の名士でありました。で、街道長は安息日の礼拝において、その司会をするだけではなくてですね、その聖書朗読者を、指名したり、あるいはその聖書の御言葉についての説教者を指名したりと、そういうこの権限も持っていたわけであります。ですから地域の宗教指導者と言っていいでしょうね。宗教と 生活が密接に結びついていた時代でありますから、まあ、地域の長老の一人であると、こう言っていいわけであります。でまたこの街道長はですね、ファリサイ派も民衆の宗教指導者であったわけですけれども、その人たちと大変こう親しいと言いますか、街道長自身がファリサイ派であるという場合も多かったようであります。でこのファリサイ派といいますと、もうすでに聖書には出てまいりましたが、イエス様と対立をし、また次第にその対立が深まっていく、そしてやがてこのイエス様を十字架へとかけていく群れの一つであるわけですね。ですからそういう人が街道長でありました。でこの街道長であるヤイロがですね、聖書に書かれていますのは、自分の一人娘が死にかかっていたと。でこの一人娘は12歳ぐらいの一人娘であったと書かれているわけですね。一人娘、どんなにこのお父さん可愛がったことでありましょうか。本当にこの一人娘でありますから、随分可愛がったんだと思うんですね。そして12歳になる、間もなく成人を迎えるとユダヤではですね、そういう年齢に達していたわけですけれども、それがこの病気によるものなのか事故によるものなのか、いずれにいたしましても死につつあったと、死にかけていたと書かれているわけであります。ですから危篤状態ですね。こうなりますと、当時の医学医療ではもうお手上げであります。もうなすすべがありません。もう誰もどうすることもできないわけであります。しかしこのヤイロはですね、そのお嬢さん本当にこう愛しておられたようであります。そのヤイロにとってはもう他の手段はもうすべて失われ、絶望の淵に追い込まれたわけでありますけれども、唯一の希望を見出した、それがイエス様であったわけであります。この街道長のヤイロは、そのイエス様が戻ってこられると聞いてそこに駆けつけましてですね、そしてイエス様の前にもう身を投げ出すようにひれ伏して、どうぞ自分の家に来てください、そしてこの娘をですね、この癒してください、とそう嘆願したわけであります。それはある意味では当然といえば当然なことかもしれません。それは一人娘、愛する一人娘を救うためにですね、父親としてできることなら何でもしましょうと、こういう本当の姿があるわけです。しかしここでちょっとこう考えてみたいのは、この街道長であるヤイロ、街道長というのは先ほど申し上げましたように地域の名士であるわけですね。ですからこのみんなから慕われ尊敬され、またこの宗教指導者、みんなから敬愛されている、また尊敬されており、指導者として立っている人でありました。ですからこの、いろんな意味でですね、もうプライドもあり、また見栄や体裁もあったことであろうとこう思うわけであります。で、一方このヤイロがその前に身を投げ出したイエス様はどういう方であったかと言いますと、多くのこの庶民からは慕われてつつあったわけですけれども、一方でこのイエス様というのは、じゃあちゃんとこの神学校を出たですね、学問を収めた人なのかというと、そうでもない、そうではないわけです。さすらいの民間人であります。もともとは無名の庶民の出であります。でそういう、しかもですね、このイエス様はファリサイ派との対立も深まっているわけですね。このヤイロ自身がファリサイ派であったかどうかは書かれておりませんから分かりませんが、しかしいずれにしましてもファリサイ派と非常に親しく交わりがあったということだけは間違いないわけであります。でそういたしますと、そういうヤイロがですね、このさすらいのこの民間人であるイエス様の前に身を投げ出して嘆願するということは、この客観的に考えますと、 まあ、世間体もあったでしょうし、見栄や体裁というものもあったでしょう。このプライドある方であったらですね、そんなあんなこの何かですね、何のでかもわからないようなイエスの前に身を投げ出すなどということにためらいを感じる人もいたかもしれないわけであります。実際ですね、この私たちの周りにもおられるんじゃないかと思いますけれども、世間体やですね、あるいは見栄や体裁を気にして教会に来ないという人も世の中にはおられる、まあ、かなりおられるわけであります。イエス、キリストにすがらならんほど落ちぶれておらんと私も面と向かって言われたことがありますけれども、まあ、そういうですね、世間体が気になると、地域や環境によってはですね、そういうこともあるわけであります。しかしこの街道長であるヤイロはですね、今やそのイエス様の前にひれ伏して嘆願しているのであります。もや彼にとっては世間体など関係ない、プライドなどどうでもいい、見栄や体裁をかなぐり捨てですね、このイエス様の前にひれ伏している。ある意味当然のことでありますけれども、このことがどんなにですね、人によっては大変なことかということも思うわけであります。もちろん世間やですね、そういった方が何か救ってくれるかといったらそうではないわけですから、当然といえば当然なんですけれども、彼はもはや一切のそういう絡みつくしがらみやですね、世間体や見栄プライドといったものを全部こう放り出してイエス様の前に身を投げ出しているのがこの姿だということができるかと思います。そしてそのヤイロのですね、願いを聞いてヤイロと共にヤイロの家へ向かってイエス様は行かれるのであります。まあ、こうやってこの聖書を読んでいてですね、イエス様がなさった奇跡の出来事というのはたくさん聖書に書かれているわけですが、私は本当にこの感心いたしますのは、そのようにこの伏して願うこの願いをイエス様一度として断ったことがないということなんですね。これは本当に私は励まされます。そして、まあ、イエス様が行かれる途中にですね、さらに一つの出来事が発生するわけなんですね。ヤイロの娘はもう死にかかってるわけです。もう危篤状態です。もう普通考えたらですね、もう一刻も早く駆けつけないといけないわけですね。もう救急車がですね、サイレン鳴らして、もう道行く車にどいてもらって駆けつけるようにですね、イエス様にお願いしてヤイロにしてみれば、もう一刻も早くイエス様に来てもらわないと娘は死んでしまう、こういう状況であります。そういうこの緊迫した状況の中でこのもう一つの出来事が挟まっているというこの聖書の展開ですね、誠にそのリアルに緊迫感が伝わってくるような印象を受けます。そういう緊急の時にですね、もう一人の女性がここに登場するわけなんですね。群衆がイエス様の周りに押し寄せてきて、もうイエス様と一緒にぞろぞろぞろこう押し寄せてですね、こう行くわけであります。でその群衆の中に一人の女性が紛れ込むわけなんですね。でそれがどういう女性かっていうのが43節に書かれているわけでありますけれども、12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいたと、まあ少々この就職後がたくさん並んでいるわけですけれども、まあ要するにこの女性はですね、まあ婦人病の一種なんですね。この病気は旧約聖書や新改訳聖書は長血、長い短いの長いに血と書いて長血という病名をつけております。まあ、婦人病の一種なんですね。で、このようなまあだから大変苦労されてるなっていうのはそれだけでもわかるわけなんですけれども、さらに問題複雑にしているのは、 旧約聖書のレビ記の15章25節に、この病気の人は汚れているとこう書かれていることであります。汚れている、汚れているっていうのは、これは日本人ならみんなピンとくるわけなんですね。本当に面白いことですけども、汚れっていうのはもう説明しなくても日本人はわかります。これが宗教的な意味での汚れだということを皆さんもすぐにお分かりだと思います。いずれにいたしましても、この汚れていると言われたわけであります。で、汚れているとどうなるかってことなんですが、汚れたものとされますと、旧約聖書の律法によりますと、その人は聖所に出入りできない、ですから神殿に出入りできない、ちゃんとした礼拝の場所に行けないということですね。それから人々の交わりから遠ざけられるのであります。で、汚れたものに触れたものも汚れるというのが旧約聖書の律法に書かれていることでありますから、みんなこの人には触れたがらないわけですね。もう遠ざかるわけであります。汚れた女と呼ばれるわけであります。まあ、ですからですね、この方は社会から締め出されたような状況に置かれているわけであります。そしてこの女性もですね、医者にかかった、医者といってもですね、当時の医術といいますか、医療というのは、民間療法に毛の生えた程度だと考えればいいわけなんですね。ですからほとんどこう病気に対してなすすべがないわけであります。しかしですね、この医者に全財産を使い果たしたと書かれているわけでありまして、この医者といってもですね、怪しげな人たちがたくさんいたそうなんですね。医術と称してですね、もう占いと変わらないような、お祓いのようなことですね、そういう類であります。でしかも高額なこの報酬を要求すると、今日のなんだか日本の占い師のような祈祷師のような、いろんな信仰宗教がありますけども、そういった類とあまり変わらないとこう考えた方がいいかもしれません。この医者というのはですね、そしてこの全財産を使い果たしたけども治らなかったということなんですね。だからもう希望がないんですね。もちろん病気を抱えたままっていう人はたくさんいたわけですけども、先ほど言いましたように、さらにこの人は汚れたものと呼ばれているわけであります。もうだから社会からも排斥されたようなですね、もう汚れた女とこう言われるわけですから、だからこう後ろからイエス様の後ろから紛れてそっと近づいたっていうところに現れているわけでありまして、もう絶望的状況、もう生きる道はないのかというような状態であります。で、そこにですね、この唯一の希望を見出したわけなんですね。それが先ほどのヤイロと一緒でイエス様でありました。で、彼女は群衆の中に紛れてですね、群衆がイエス様の周りに押し合いへし合いしながら進んでいってるわけでありますけれども、その群衆に紛れて、そこに書かれていますのは、後ろからイエスの服の房に触れると、イエス様の服の裾には房がついていたということがわかるわけですが、ですからイエス様の衣の裾にですね、そっとこう触れたと、一番下ですね、イエス様の衣のそこにこう触れた。ここに先ほども少し申し上げましたが、彼女の心境が現れているわけであります。なぜイエス様と言ってヤイロのように名乗り出て身を投げ出さなかったのか、そこにですね、彼女の歩んできた人生の重荷というものがなんとなく見えてまいります。そのように12年間という長い間ですね、汚れた女、汚れた女とこう言われてきているわけです。神殿にお参りすることもできない。社会からはもう村八分のようにされる。そういうことですね、もう人間不信と恐れの中に置かれていたんだと思うんですね。 みんなからどういう好奇の目で見られるだろうかと、そういう心配もあったかもしれません。ところがこの彼女が、まあ、ですからそっとこのイエス様の服の一番下のもう地面に這うようにしてですね、その房に触れたと、そっと触れた、気がつかないようにですね。そうしたところ、この彼女の病気がその時点で癒されたと書かれているわけであります。で、話がここで終わってないわけなんですね。ところがここでさらにこのイエス様がですね、立ち止まられる。そして私に触れたのは誰かとおっしゃるんですね。この女性が、まあ、そういう今までの生い立ち、あるいはこの12年間歩んできた苦労、あるいは社会から排斥されていたような状況、こういったものをがあるのにもかかわらず、イエス様は私に触れたのは誰かとおっしゃるわけであります。ペトロがですね、先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているんですよと、まるでおしくらまんじゅうのようにこんなに接近し、誰が触れたかとおっしゃるんですかと、そんなことは分かりませんよとこうペトロが言ったわけですけども、イエス様はさらにです、あ、そうかと言って、じゃあ行こうかというんじゃなくて、46節にありますように、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだとこうおっしゃったわけであります。で、ここでですね、まずこのイエス様がなぜ触れ、ご自分に誰かが触れたのが分かったかと言いますと、私から力が出ていったとこうおっしゃってるわけですね。で、私はですね、ここで思うんですけども、何か私たちはどこかでですね、イエス様の奇跡っていうのは魔法のようなもんだと勘違いをしていないだろうかっていうことですね。ワンツースリーでパッと治っちゃってですね、そういう、じゃあなんでイエス様もっとパッパッパッパッこう魔法のように癒されないんだろうとこう思ったりするわけです。しかしそうではないということがここを読んでわかるわけです。一人のこの女性の病気が癒されるためにイエス様から力が出ていく、つまりイエス様の力を奪っているわけなんですね。ですからこのイエス様の癒しっていうのは、あ、また奇跡かなんて私たちは、まあ、慣れっこになってしまって読むわけですけども、聖書はちゃんと大切なメッセージを伝えていると思うんです。イエス様の奇跡というのは魔法のようなものではない。イエス様の身を削るようにしてですね、もうイエス様の本当に身を裂くようにして、その人に力がいくんだ、それで癒されるんだっていうですね。だからイエス様はもうご自分の身を削るようにして、この一つ一つの人に対処し、癒し、また適切な対応をなさると、こういうことなんだっていうことなんですね。で、それが最もよく表されているのが十字架であります。ご自分の命をまさに捧げて、私たちをそれと引き換えに救ってくださった。魔法ではありません。イエス様はご自分の身を削られ、そしてご自分の命を捧げて一人一人に接せられる、そしてその御業をなさるということであります。それがイエス様の愛であります。そしてこの女性がですね、隠しきれないと知って震えながら隅に出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した、証しをしたわけですね。するとイエス様がおっしゃいました。娘よ、娘よとおっしゃるわけですね。あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいというわけであります。まあ、このあなたの信仰があなたを救ったということですね。この言葉を宣言するためにイエス様が誰が触れたのかを探されたのだということがわかります。なぜイエス様はご自分に触れた方をものを探したのか、それは病気が癒されただけでは救いがない、 イエス様からあなたの信仰があなたを救ったという言葉をお聞きするまでは本当の救いではないということであろうかと思います。そしてあなたの信仰があなたを救ったとイエス様はおっしゃったのでありますけれども、じゃあその信仰とはどういうものなのかということであります。まあこの、教会初めての方とかですね、聖書を見始めたばっかりとかそういう方ですね、この信仰っていうの、あるいは世間の方は信仰というのはとても難しいものだと考えておられる方がいるんですね。なんかこう本をたくさん読まなくてはならないんだろうか、あるいはこの難しい勉強をしなければならないんだろうか、あるいはいろんなこの善行に励みですね、修行をしなければならないんだろうかというふうにこう考えられるお方がいるわけですけれども、イエス様はあなたの信仰があなたを救ったとこうおっしゃいました。救ったんです、この女性の信仰がですね、この人を救った。じゃあその信仰とは何かと言いますと、いかがでしょうか。今それを見てきた通りであります。この女性がしたことはイエス様の衣の裾に触れただけであります。いわば藁にもすがる思いで、もうしかしイエス様にもうとにかくその衣の裾にでも触れれば癒されるんだと、イエス様にもう本当に全てをお委ねしてですね、すがったというそれだけであります。何も信仰というのは難しいものではないと聖書は宣言しているのであります。それは細かいこと言えばですね、なんか信仰とそれ呼べるのかと思う人がいるかもしれません。でもイエス様はそれを信仰と呼んでくださっているという事実があるのであります。そしてこの方が救われたという事実があるわけですね。聖書は事実に基づいているものであります。私が経験したことでありますけれども、一人のご婦人がいました。この方はですね、息子さんの病気のことで非常にこの苦労をしてこられました。でいくつかの宗教にも行ったそうであります。渡り歩いて、しかしこの息子さんのご病気は治らなかったそうであります。お金もだいぶ使われたようであります。でもどうにもならない、そういう状況の方がですね、しかしその息子さんの奥さん、つまりこの彼女から見たらお嫁さんですね、お嫁さんが教会へ通うようになられ、そして洗礼を受けられたんですね。で、その頃そのご婦人の願いは、息子さんがとにもかくにも病院に行って診察を受けて、そして入院してくれることでありました。しかし、彼女はですね、息子さんは自分たち、ご主人もいたわけですけれども、親の言うことには従わないと彼女は思っていたわけであります。それでそういうことをですね、聞いて、じゃあということで、私が息子さんを車に乗せて病院に連れていくことになったわけであります。で息子さんは素直に車に乗られ、病院に連れていくことができました。そしてお医者さんの診察を受けまして、そのまま入院することに承諾したのであります。そのご婦人の願いが叶えられたのであります。それからしばらくして彼女もまた教会の礼拝に来るようになりました。私はですね、最初あの時、私たち夫婦が 息子さんの病院に連れて行くというお世話をしたので、まあ、それに感謝して義理で礼拝に来ているのかとこう思っていたわけなんですね。しかしそれから4ヶ月、彼女が教会に行き始めて4ヶ月したほどした時、洗礼を受けたいとおっしゃったのであります。私たちは一度も洗礼を受けたらどうですかなんて勧めたことはありませんでした。しかし彼女の方から洗礼を受けたいとおっしゃったのであります。私はびっくりいたしました。義理で教会に来ていると思っていたんですね。誠に私も信仰でありますけれども、聞けばですね、彼女は最初4ヶ月前に教会に来始めた時に、もうその時からですね、最初にもうすでにイエス様を信じて洗礼を受けることを決心していたというのであります。これにも驚かされました。彼女は何か人間の義理で教会に通うようになったのではありませんでした。彼女は息子さんが自分たちの願い通り病院に行って診察を受け、入院に承諾したということにですね、もう生けるイエス様の御手が働くのを見たのであります。信仰というのは、今日のこの一人の女性がですね、イエス様におすがりしたと、ただもう身を投げ出すようにしておすがりした、衣の裾にでも触れればと願った、そのありのままの自分をイエス様に信頼して委ねたように、そのことが信仰だと言っているのであります。私たちはこのイエス様を信じているのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。イエス様は一人一人のその切なる願いを一度として退けられたことはありませんでした。今日私たちの中には多くの問題を抱えたり、あるいは苦しみの中にある兄弟姉妹たちもおられますけれども、御子イエス様が聖霊なる神様を通してそのような私たち一人一人と共におられ、あなたが最善をなしてくださることを信じることができますことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの栄光をこの一年も多く見ることができますように、そして私たちがますます主に信頼するものとなりますように、どうぞあなたが導いてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。